マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第41回目の配信になります。今回一つ目の話ですね。以前でお話ししたテクネットサブスクリプション、これは第25回、今年の3月7日にお話しした内容なんですが、これテクネットサブスクリプションというマイクロソフトの提供するサービスがありまして、これはどういう話かって、ちょっと簡単におさらいしますと、企業とか の情報システム管理者、あと、そういったシステム導入を検討されている方ですね、そういう方のために評価目的に限ってマイクロソフト製品を提供すると、そういう仕組みです。で、価格が非常に安くてですね、オンラインで提供する場合は39,000円で、メディア、DVD ロムとかでですね、それにあえて提供する場合は75,000円という形で、それが1年間あたりの金額が、そういった形になりまして、1年間マイクロソフトから発表された製品というのは全て入手することができますし、期限、使用期限関係なくですね、インストールして使うことができます。もちろん通常運用とか開発用途とかそういったことには使ってはいけなくてですね、評価目的、そういったことに使ってくださいというものです。そういった意味で、非常に値段もお手頃ですし、なかなかいいサービスじゃないかと思っていました。でですね、6月14日にですね、これの新しいバージョンが出まして、というかこの製品そのものの、名前が変わりまして、以前はテクネットプラスサブスクリプションというのはテクネットサブスクリプションで、テクネットプラスダイレクトというのはテクネットプロフェッショナル、テクネットプラスダイレクトがつかないやつですね、メディア送ってくるやつ、それがテクネットプロフェッショナルかっこメディアオプションと、そういうふうに名前が変わりました。で、今回の発表でテクネットサブスクリプションスタンダードというものが出ました。これはどういうのかって言いますと、まずお値段が安くなりました。1年間で23,000円で、これも同様に、使用期限がないマイクロソフト製品を評価目的で入手することができます。ただちょっと通常 その今まで3万9000円出していたテクネットサブスクリプションと何が違うかというと、まずですね、2件テクニカルサポートということで無料で電話の問い合わせができるんですが、それがまずできません。それとマイクロソフトプレスっていう本が、マイクロソフト関係の本が出てますけど、今までそれは 10% 割引で購入できたんですが、それも購入はできないということになります。それと一番大きいのが入手できるですね、マイクロソフト製品にちょっと違いがありまして、エンタープライズ製品とか、そういった製品とかが除外されてます。ということでサーバーを運用するとかね、結構そういった大規模のものを試すとかいうんじゃなくて、実際のオフィス製品試したりとか Windows の、ちょっとクライアントを中心にいろいろ評価したりとか、ちょっと価格を抑えてそっちにいらない使わないものを省いてですね、価格を抑えたものを欲しいという人にはちょうどいいんじゃないかと思っています。で、私にとって比較表がこの手元にありまして、見てるとですね、ちょっとざっと言いますと、テクネットサブスクリプションスタンダードで入手できないものっていうのが、ビズトーク、CRM、ダイナミックス、エクスチェンジ、だエクスチェンジはスタンダード版は OK で、エンタープライズ版は入手できないです。あと、シェアポイントサーバー、SQL サーバー、ビジオのスタンダードは OK なんですが、プロフェッショナルは入手できません。あとは OS 関係ですね、Windows 7、あとは Windows Vista のエンタープライズエディション。このエンタープライズって名前が付くやつは全部入手できないです。あとは、ただプロフェッショナルだとかですね、ホームプレミアムだとか、それは全て入手できます。あと、Windows サーバーですが、ここがですね、これもやっぱりエンタープライズエディションとか、2008の HPC とか、Web エディションとかですね、こちらも入手できないんですが、例えば2003の R2 は OK です。あと、2008のスタンダードエディションも OK。スモールビジネスサーバーも、これはですね、やっぱり除外されちゃってますね。そういった形でいくつか違いが出てます。で、私が今注目してたのはホームサーバーですね、 Windows ホームサーバー、これは、スタンダードエディションでも入手はできます。そんな形で、どっちかっていうとね、サーバーも入ってるんだけどクライアントの用途だから、オフィス製品とかも当然それは全て入手できるんですが、クライアント関係中心の価格を抑えたタイプじゃないかなと思っています。 ということで、私3月にこんなのあるんですよっつって買おうかどうしようかと、言ってたんですが、まあ、私の場合ですね、いろいろ余計な買い物するんで、なかなかこっちに手回ってなくてですね、どうしようかなと思ってる時に2万3000円って話が出て、で2万3000円払うと来年から継続になると年間1万8000円払えば OK なんですよ。これは買ってもいいかなとちょっとですね、考えれてるところですが、以前ね、3月にテクネットサブスクリプションの話した時に、あ、こういうのあるの知りませんでしたって方が何人かおられて、ただちょっとまだ3万9000円は高いかななんて言ってた方はですね、こういうのちょっと値段が安くなりましなったまま出ましたんで、ちょっとね検討されてみてはいかがかなと思います。でもう一つの話題をお話しさせてもらいます。ですね、この話題はですね、マイクロソフトの、あ、すいません、ちょっとね今回のね Windows の技術的な話は出てこないです、申し訳ないです。もう一つなんですが、 MVP アワードっていうマイクロソフトの制度があります。まあ、これを聞いてるあのリスナーさんのごくごく一部の方はですね、お前この話題を今出すかと言われると思いますが、まあ、あのネタとしてはですね、こういうのあるよってことでちょっとお話を、まあ、いい機会がありましたんで、させていただきます。この MVP って制度皆さんご存知でしょうかね。これはですね、マイクロソフトが個人の活動を評価して表彰する制度なんです。モーストバリアブルプロフェッショナルという制度で、これはまあマイクロソフトの言葉をそのまま使わせてもらいますと、マイクロソフトの製品とかテクノロジーに関してオンラインとかですね、オフラインとかで、まあ、こういうコミュニティ活動とかを通して、まあ、そのマイクロソフト製品のね、製品とか技術とかの情報を皆さんと共有したりとか、情報発信したりするという個人に対してですね、表彰するという制度です。で、表彰する対象は過去1年間に貢献もしくは支援した人を表彰するというものになっております。で、この MVP というのを受賞しますと1年間その方はマイクロソフトの MVP ということを名乗っていいわけです。1年経ったら、でその後は、まあ、別に辞めちゃってもいいんですけど、さらにその今までその1年間で活動したっていうことで、私はまたこういう活動をしましたということでマイクロソフトから継続の審査をしてもらって合格ということになったら、また MVP を続けることができます。今審査って言いましたけど、これ誰でもいいってわけじゃないんですね。マイクロソフトに対して立候補、自分で応募するんです。私はこの1年間こういう活動をしてきましたと。で、この活動する内容、表彰する内容っていうものもですね、各専門分野に細かく分かれてるんです。だから MVP って言いましても、私はこれに関しての MVP、 この技術に関しての MVP ってことで結構分かれてるんですね。例えば OS で言えばクライアント関係 Windows 7とか、あとはサーバー関係、あとはサーバー製品になると SQL サーバーとかいろんなサーバー関係ありますね、 IIS とか。開発関係では例えば Visual Basic だとか C シャープだとか、あとシルバーライトを使ったウェブプログラミングとか、かなり細かく分かれてます。当然オフィス製品についても Word とか Excel とか PowerPoint とか各分野が分かれてまして、それぞれの分野で表彰されるということになっています。で、具体的にこれどういった方がですねもらってるかというと、まずですね、勉強会とかそういったあのコミュニティを運営している方、また実際この運営しながら自分でお話をしていろんな人にこう情報を伝える方とかですね。でも私はあのドットネットラボっていう勉強会参加させてもらってます。まあ、その方たちもやっぱりそれに値する人たちで、またはウェブサイトとかで、まあ、オンラインという言い方してますけど、ウェブサイトとかでそういったマイクロソフトに関する記事を書いている方、あとブロガーとかですね、あとは Q&A、FAQ サイトでいろんな人の質問に答えて回答して、皆さんの、まあ、疑問に答えとかですね、そういったことに貢献している方、あとは雑誌に記事を書いたり、あとこんな書籍類ですね、本屋さんに行くとたくさんありますね、 Windows 関係、 Microsoft 関係の本、そういったことを本を書いて実際世の中に出して技術情報を皆さんと共有していると、そういった方たちが対象になって受賞しています。ですからよくマイクロソフト関係の、まあ、これプログラミングでもワードでもエクセルとか何でもいいです、よく見かける作者の方、作者の履歴とかちょっと見ると時々ねマイクロソフト MVP ワードとか、そんな風に書かれてます。ちょっとね気にしてみるとね、結構そういう本を書かれてる方ってね MVP を取得されてる方が多いです。で、現状ですね、 世界で4000人、日本では今と230人の方がおられるというのを聞いています。ちょっと人数変わってるかもしれませんけど、大体そのぐらいの方が取得されています。でですね、このマイクロソフトの MVP という制度、私はね知らなかったんです。実は今年の1月に、.NET ラボの勉強会に参加して、懇親会で、まあ、実際私がポッドキャスト番組をやってるって話をマイクロソフトのエヴァンジェリストの方にお話したんですね。するとその方大変私のことを評価していただきまして、木澤さん素晴らしいですねと、 MVP には応募されたらいかがでしょうかって言われて、すいません MVP って何でしょうってねちょっとねもう聞くは一時の恥でね、聞いたら実はそういうものだということを教えていただきまして、ところがですね、この .NET ラボの勉強会以外のところでお話しすると MVP って誰も知らなかったんですよ。ちょっと、まあ、私も知らなかったんで、まあ、お恥ずかしい話なんですけどね、実はこういう制度マイクロソフトがやってるっていうと、あ、みんなそうなんだっつって皆さん知らなかったんですね。まあ、そういったこともあってちょっと今回お話をさせてもらってるところがあります。この審査というのが、まあ、1年間有効って言いましたけど年4回審査があります。1月、4月、7月、10月に審査の発表があって、そこから1年間という、まあ、3ヶ月ごとに審査が応募する機会があるんですね。応募するとですね、まずマイクロソフトの、まあ、日本の MVP 事務局に対して応募して、私はこういう活動をしましたっていうのを書類を提出します。で書類を提出した後に次の月1ヶ月かけてマイクロソフト株式会社の中で、まあ、日本法人の中で MVP 事務局が審査をします。でその次に今度はアメリカの本社のマイクロソフト本社にの審査がかけられます。でマイクロソフトの本社が世界中の MVP を審査して1ヶ月かけて受賞するかどうかを決めるんですね。でそれで、今1月、4月、7月、10月って言いましたけど、それぞれの月の1日にですね、結果をその応募した人たちにメールで返すということになっています。例えばこの7月1日の場合ですね、日本には7月1日の深夜から翌2日の早朝にかけての間にメールが飛んで、あなた MVP の認証を受けましたと、そういう連絡が受賞者には来ます。で残念ながら落選した人にはメールが来ません。で来なくて翌日の夕方頃にマイクロソフトの日本事務局からですね、残念ながら認証に至りませんでしたというメールが届くと、そういうことになっています。でですね、まあ、ここまでお話ししたら、あ、そうですかと、あ、そういうのあるんだというところで終わりたいところなんですが先ほど言いましたブロガーとかウェブとかで情報を発信していると、そういう方ももらってると、だったらポッドキャストで喋ってるやつももらってもいいんじゃないかなとそんな話をありまして、ですね、実は私ね、なんとですね、この7月の受賞に向けて4月にこの MVP の応募をしました。で、7月1日に、マイクロソフトからメールが届くんですが、さて結果なんですが、これはねもうぜひね、このポッドキャスト番組を聞く方にね報告したいなと思いまして、なんと結果はですねダメでした落選してしまいましたね世の中甘くないですねやっぱりね、実際ですね、2日の朝になってもマイクロソフトからはメールは来なくて、でただ同時期に応募された方がおられまして、私知ってるんですが、その方はツイッターで受かったってつぶやくされてるんですね。ああ俺のとこ来なかったからやっぱダメかとまあそういった結果になってしまいました。ですね、ただなんだろう、ちょっとねポッドキャストをやってるって人が少なかったちょっとあったんですが、やはりですねこれ中身ってのは非常に重要で、例えば今回の落選の理由をちょっと自分なりに考えてみると、ポッドキャストという発信方法は Windows とか Microsoft に関しては私日本人の他にあまりいないんで、この発信方法は良かったと思うんです。情報伝達方法はね他にないことをやったと。で今回の私の応募したジャンルというのは Windows デスクトップエクスペリエンス、Windows の利用方法とか活用方法についての MVP で応募したんですが、 さあ今までこれ40回配信しました。実際いろいろお聞きになっている皆さん、お分かりになると思うんですが、じゃあこれが何かの専門性を持ったお話してたかというと、どうも内容がですね、 Windows の話題をずっとしてましたけど、何かの専門家っていうレベルには達していないんですね。でさらに、期間が過去1年間にわたって表彰されるということだったんですが、実際このポッドキャスト番組、始めたのが8月23日で、 Windows の話題を中心に切り替えたのが実際9月入ってからなんですね。で4月に応募ですから、9月から3ヶ月前だって、結局実績8ヶ月なんですよ。 でその後もね、デジカメの話したり ね自作パソコンの話したり、宇宙戦艦ヤマトの話をしたりしてるんで、まあ中身的にはあまりその専門性というかですね、やっぱり MVP を受賞するに値しない内容だったんじゃないかなと、そういうふうにね、今回の内容について私は分析しております。そんなね、言い訳はあるんですが、ただちょっとこれ、私これだけ言っておきたいのは、その MVP を取ることは目的ではないんです。で前エレピックの資格試験の話もしましたけど、あんな資格を取ること自体が目的じゃなくて、その過程を勉強したりとかですね、そういったことをすることが目的ですので、あまりそれにこだわってですね、例えばそういうふうに番組の作りを無理やり変えてしまうとか、そういったことは、するつもりはないんです。確かにそもそもこのポッドキャスト番組、最初とにかくまあいろいろやってみようってことで、パソコンとかね、そういう携帯電話だとかデジタルカメラとか、そこにデジタルガジェットの話をちょっとしてみようかって話で、まあ、まず喋って、あと方向性はまず考えていこうってことで、喋り始めたんですが、でその中で結局自分が何をしたいかっていうことを考えたら、例えば周りをポッドキャスト番組周りを見たら、アップル関係ばっかりのポッドキャスト番組ばっかりだったんです。何度も言いますが、それは別に悪いということはないですよ。もう私も お友達になって、ね、お付き合いいただいている方たくさんおりますし、内容もすごく濃くて、あと面白い方たくさんいます。でただアップルばっかりのポッドキャスト番組の状況で、マイクロソフト Windows の話を発信する人がかなり少なかったんですね。それでまず情報発信を自分でしてみたいというのが一つと、ワンボタンの声、山村さんの番組ですね、ワンボタンの声で8月に MacOS X のスノーレパートが発表された時に、 MacOS X についてスノーレパートについて、ね、いろいろ解説っていうかお話をしてくれたんですね、番組の中で。でその中で私Mac は持ってなかったんですけど、そのお話の内容が Mac 持ってない私でもスノーレパートの良さっていうのがなんか伝わってくるんですね。これは素晴らしいと、この情報伝達、言葉だけでここまで人に伝えるってことは非常に素晴らしいなということで、これは私もぜひやってみたい、それは目の前に発売が迫ってる Windows 7でやりたいと、そういうふうに思ったんです。でそういったことがあって、途中からマイクロソフトと Windows に関する話を中心に持っていこうというふうにポッドキャスト番組の方針を舵取りを変えたんですね。でまたあと、こう人に言葉で話すってことがですね、自分が理解しているかどうかっていうことを分かるっていうか、理解を深めることにもなるんですね。で以前もお話ししましたリモートアクセスについてですね、喋っても喋ってもね、わけ分かんないんですよね。で結局それ自分が分かってなかったってことで、あれ確かに6回ぐらい取り直ししたんですかね。でそれでもいいかどうかってあるんですが、まあそれだけ自分が理解するってことにもあるってこと、自分自身の勉強にもあるってことで、やっております。きちんとしたね話を理解して、それをきちんと喋って、それをうまく伝えられるってことっていうのをうまくやりたいなっていうのが、私が今ポッドキャスト番組でやってる目的の一つなんです。ということは、この目的が達成できるレベルになったということは MVP を受賞するに当たると私は思ってるんです。まあ、そういうわけでですね、この私もこのポッドキャスト番組というものについて、実はですね、これ累計の登録者数が今1万4千人を超えてるんですよ。でただ1万4千人の方が聞いてるわけじゃなくて、もう途中で聞くのやめちゃってる方いると思うんですけど、ただ毎月 1000人から1600人ぐらいの方が RSS の新規登録をさせていただいてるんですね。で、1回の番組の再生回数っていうのも、すみません、ちょっとこれ明確に言いませんけども、びっくりするような数字なんです。多分ね、検索エンジンかなんか拾ってくるから全部が全部じゃないんでしょうけど、こんなに聞かれてるんだってくらい聞かれてるんですね。で、それを考えて、結局その最後は数字だっていうふうにところも言われてましたんで、これだけの数字叩き出してるからいいんだっていうふうにね、ところがありまして、なんかどうもね、本質的なところをついてなかったんじゃないかなと、そんな感じはしてます。今回はですね、マイクロソフトテクネットサブスクリプションスタンダードのお話と、それとマイクロソフト MVP アワード、この2つについてお話しさせてもらいました。ですね、ちょっとね、 MVP の話をねしようかどうしようかね、正直言って悩んだんですけどもね、なかなかこういう経験ってできないものですんで、せっかくのですから、ちょっとお話をさせてもらいました。昨日も土曜日の夜、Ustream で、ちょっと配信させてもらって、これのお話させてもらったらですね、見られてた方ほとんどそんなことが、そういうものがあるなんて知らなかったって言ってたんで、ちょっとね、これお話できたこと自体はね、良かったのかなと思っております。人生いろいろ、 OS もいろいろ、いろいろありますよね。また挑戦したいなと思っております。ちょっとね、技術的な話を最近あまりしてなかったところありますんで、ちょっと、技術的な話をね、今後はちょっともっとしていこうかなと思っております。ではまた次回よろしくお願いします。